マタイによる福音書第12章の9節から21節までを続けて読みました。その最後のところ18節から21節までに引用されておりますのは旧約聖書イザヤ書第42章の最初の部分であります。このイザヤ書の言葉は神がいつか必ず救い主を送ってくださると、その救い主の姿はこのようなものだと神が預言者イザヤに教えてくださった、そのような言葉であります。それをここでマタイによる福音書が引用しているのはもちろん主イエスキリストというお方が私どものために何をしてくださったか、どういう姿を見せてくださったか、そのことをイザヤ書の言葉に託して伝えようとしているのであります。でマタイがこの旧約聖書の言葉を引用しましたときに、私どもも誰かの言葉を引用するというときにはこのことを伝えたくてこの言葉を引用するのだという、これだという急所があるものだと思います。でマタイがここでイザヤ書を引用しながら伝えたいと、これを伝えたいのだと思ったその一つのことは正義ということだと思います。18節の最後のところにも彼は異邦人に正義を知らせると、すべての人が、しかしここでは異邦人とわざわざ言っているわけですから神を知らない者、いくらなんでもこの人は神との交わりに入ることはできないだろう、いくらなんでもこの人はと思われるような人であっても、この方はそういうものにも正義を教えてくださると、二十節にも正義を勝利に導くまでとあります。主イエスキリストというお方が私どものところに来てくださってこの地上での生活をなさったのは一つのはっきりとした目的があったのであって、その目的を、主イエスキリストの地上のご生涯の目的を正義を勝利に導くまでと、そういうのです。神の正しさが最終的には勝利するのだと、主イエスキリストというお方が私どものために何をしてくださったかと、そのことについて私どももいろんなことを教えられていると思いますし、いろいろな言い方ができるかもしれませんけれども、ここでイザヤ書を引用しながらマタイがこれだと急所を捉えるように教えてくれることは、この方は正義を勝利に導いてくださると、正義のために、そのためにこのお方が何をしてくださったかと、それを語ろうとするのであります。でところでこの正義と訳されている言葉ですが、皆さんのお手元の新共同訳聖書でイザヤ書の第42章を開いてみますと、それに対応する言葉が正義ではなくて裁きと訳されていることにお気づきになると思います。そして実は新約聖書の方でも、新約聖書の原文はギリシア語という言葉ですが、そのギリシア語を見てもむしろ正義と訳すよりは裁きと訳した方が良かったのではないかと、基本的な意味はそういう意味の言葉が用いられています。もっと基本的な意味は分けるという意味の言葉です。白と黒をはっきり分ける、判断する、これは正しいかこれは正しくないか、それを分けるということです。例えばそれこそここでファリサイ派の人々が安息日に病気を治すのは正しいですか正しくないですかと、ここに片手の苗た人がいるけれども、今日は安息日であると、さあどうするか、この人を治すのが正しいのか、それともそれは正しくないのかと、 それを白黒をつけるという意味の言葉です。そのように考えますと、正義という言葉と裁きという言葉と深い関わりを持っているということにお気づきになると思います。昨日よく考えてみますと、主イエスが地上のご生涯を送られた場所からそう遠く離れていない場所で、アメリカ、イギリス、フランスの3カ国がシリアに対する攻撃を開始しました。日本の政府は直ちにこれを支持しました。で、このことについて私見を述べるようなことはここでは差し控えたいと思いますし、皆さんの中にもさまざまな考えがあるだろうと思います。ただ私がこういう説教の準備をしながら一つおやっと思いましたことは、アメリカの大統領が今回のことについて、我々は正義の力を行使したのだとそう申しました。彼には確信があったと思います。確信を持って断言しました。我々は正義の力を行使したのだと。異邦人に正義を知らせるために、神を知らぬ者に正義の何たるかを知らしめ、白黒はっきりつけるために、そして正義を勝利に導くまで我々はすべきことをしたし、これからもするであろうと、きっとそういうことでしょう。正義を勝利に導くまで。けれども彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないと、そういうのであります。主イエスのなさったことは随分様子が違うようです。私はもちろんここで私はと申しましても、私個人の個人的な見解を申し述べるつもりは全くありません。説教というのはいつでも最初から最後まで私個人の言葉ではなく、教会の公の言葉であります。そのことをここでも改めてわきまえていただいて、私はその上で申します。昨日起こった大きな出来事を遠くから眺めながら、しかし私どもはただ他人の火を鳴らすことに熱中するわけにはいかないと思うのであります。ここで問題になっているのは正義であります、裁きであります。何が正しいのか、誰が正しいのか。そして私どもの多くは思い当たるところがあると思います。誰が正しいか、誰が間違っているか、そのことに熱中するときに、私どもは大変しばしばむしろ最も罪深くなることがあると思います。それこそここに出てくるファリサイ派と呼ばれる人たちは、そういう私どもの姿を典型的に映し出してくれている存在なのかもしれません。一人一人自分の生活を顧みてみればよいのであります。ついに自分の正義が勝利したと思ったときに、果たしてその勝利が傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない、そのような勝利であったかどうか、そのことを顧みてみればよいのであります。そしてその時に、けれどもあの主イエス・キリストがなさったことは一体何であったのかと、あの方が私どものために何をしてくださったのかと、傷ついた足草をへし折るような勝利ではなくて、むしろこれを生かすようなそのような正義の勝利をもたらしてくださったというのは、しかしそれは一体どういうことなのだろうか。それがどんなに不思議な、 またどんなに尊いことであったかということに気づかされていくだろうと、そう思うのであります。さて、このイザヤ書第42章の引用ですが、見よ私のしもべと、私の選んだしもべという言葉で始まっております。この人を見よっていうんです。でもちろんここでは主イエスキリストを見よっていうことです。この人を見よ、この人を見よと、そのように歌う賛美歌をこの説教の後でも歌います。考えてみますと、私どもの信仰というのは結局のところこの人を見よというこの一言に尽きるのではないでしょうか。私どもがどんな理屈をこねたって、例えば正義とは何か、救いとは何か、神とはどういうお方か、いろんなことを考えたり、いろんな説明の仕方があるでしょうけれども、しかし結局のところはこの人を見よと、もうこの人を見ていただくほかないと。私どもの信仰というのは結局のところそこに行き着くものだと思います。今日皆さんのお手元に案内のはがきを配布いたしましたけれども、来月5月の13日にまたウェルカム礼拝と称して礼拝をいたします。次のウェルカム礼拝は小宮伝道師が説教をします。でその説教の題が非常に面白いので、ただ一人神から見捨てられた人っていうんです。ただ一人神から見捨てられた人と、これは言うまでもなく主イエスキリストのことであります。主イエスが十字架の上で、神よなぜ私をお見捨てになったかと、そう大声で叫ばれた主のお姿を思い起こさせるような説教の題です。小宮先生の説教の題はいつも題だけはというつもりは全くありませんけれども、とにかく小宮先生の説教の題はいつもいいですね。なかなか題の付け方においてはむしろかなわないという思いさえいたしますけれども、ただ一人神から見捨てられた人、すでにさまざまなことを考えさせられます。あ、自分は神に見捨てられたのかと、そう思うとき、あるいは自分は神に見捨てられたのだと思い込み落ち込んでいる人が自分の近くに現れたとき、我々はそういう人に、いやそんなことないよ、大丈夫だよといろいろと言葉を尽くすでしょう。けれども、もしかしたらそういう私どもの言葉が本当にその人を生かしているか、立たせているか、わからないかもしれないのです。だがしかし、この人を見よであります。ただ一人神から見捨てられた方、神から見捨てられたのはたった一人だ、この人を見よと。でここでイザヤは神から見捨てられた人を見よとは言いませんでしたけれども、見よ私のしもべをというんです。この人を見よと言って、我々が見るべきお方はこの人だと言って、それはどんな人だろう、どんな立派な見るに値する人であろうかと思ったら、何のこともない、それは奴隷だって言うんです。しもべときれいに訳しているのかもしれませんけれども、結局のところは奴隷であります。この人を見よと、神は自分の奴隷として選んだこの人を見てほしいと、自分の奴隷として働いているこの人の姿を見てほしいと、そう言われるのであります。これも私どもが聖書を読みますときに案外忘れていることかもしれません。私どもが聖書を読みますときに、ことに福音書を読みますときに、主イエスがこんなことをおっしゃった、こんなことをなさったと、その時に、ああこれは素晴らしいお方だと思ったり、なぜ主イエスはここまで厳しくおっしゃるんだろうといぶかったり、私どもはいろんな感想を抱くかもしれないけれども、そういう時に、見よ私の奴隷をという この言葉を忘れてはならないと思うのです。このお方は神の奴隷としてこういうことをなさってるんだと。特にここでは第12章の14節でファリサイ派の人は出て行き、どうやってイエスを殺そうかという相談を始めたというのです。もちろん主イエスはこのような人々の後ろぐらい企みに気づいておられたに違いないのです。その上でその企みを暴いてやろうとか、グーの根も出ないほどにとっちめてやりながら自分の仲間を増やそうと画策したり、そんなことは一切なさらず、15節ではイエスはそれを知ってそこを立ち去られたっていうんです。逃げ出したんだろうか。そうかもしれませんけれども、それもまたただひたすらに神のしもべとしてそうなさったのであります。その主イエスに大勢の群衆が従ったと。イエスは皆の病気を癒してとありますけれども、16節ではご自分のことを言いふらさないようにと戒められたのであります。あくまで神の奴隷としてご自分の姿を隠されました。そしてそのような主イエスの歩みはファリサイ派の企みを暴き、これをとっちめるような歩みではなくて、そのようにして正義を勝利に導くというのではなくて、むしろ逆にこの人々に殺されてしまう、そのようなところに行き着かざるを得ませんでした。神の奴隷として主イエスはそうなさったのであります。奴隷に自分の生活はありません。自分の意思もありません。ただご主人様の意思が実現されるために一切をかけるのであります。もちろん主イエスにご自分の意思がなかったなどということではありません。そうではなくて、主イエスにもはっきりとした意思がありけれども、その主イエスのご意思というのは神に対する徹底的な信頼があり愛があり、どんなことがあっても私はこのお方に従うのだという強い意志があって、そのゆえに神のしもべとしての歩みを貫かれたのです。考えてみれば、私どもだって自分の本当に愛する者のためなら喜んで奴隷になると思います。この人のためならと思うなら喜んで自分の生活だって犠牲にするのです。そういう時にこそ、むしろ私どもは本当に生きがいを感じるものであるのかもしれません。主イエスが神のしもべとしての歩みを貫かれた時にも、そこには神に対する徹底的な信頼があり愛があり、神もまたこのイエスにならば一切を任せることができるという愛の絆があって、だからこそ、見よ私のしもべをと言った後でさらに続けて、私の心にかなった愛するものというのです。このお方は神に愛された奴隷であったのです。で、実を申しますと、このしもべと訳されている言葉は、これを今まで奴隷と言い換えてみせましたけれども、もちろんそれでは間違いではないのですが、もう一つ子供という意味を持つ言葉です。むしろ子供という意味の方が基本的な意味で、奴隷というのはそこから派生したようなものです。ですからここでも、見よ私の選んだ我が息子をと、そういった方が、それに続く私の心にかなう愛するものという言葉にうまく合うではないかという意見もないわけではありません。しかし今考えてきたことから申しますならば、奴隷でありしかも愛されたものであるというのは決して矛盾することではありません。主イエスは誠の神の子として神に愛され、 その愛のゆえに徹底的に神に従い抜いたのであります。その神に愛された神の子、あるいは神のしもべとしての生活をこのように語るのです。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。彼は争ったことは一度もない、そのために叫んだことも一度もない。なぜ我々はしかし争うんでしょうか。私どもが争うのは大抵正義のためであります。しかしなぜ正義のために争うのでしょうか。この神に愛されたしもべは正義の勝利のために争ったことも叫んだことも一度もないっていうんです。しかしなぜ私どもは叫ぶのでしょうか。その争いのために傷ついた足を折るようなことがあってもやむを得ないと、なぜそう考えるのでしょうか。大変多くの難民のことが改めて問題になっています。それらの人々は結局のところ私どもの正義の犠牲者なのではないでしょうか。それに対して神は我々の正義に立ち向かうようにして、彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいないと、正義を勝利に導くまではと、しかしなぜ私どもは争うのでしょうか。私どもが神のしもべになり損なっているからではないでしょうか。そしてそれは言い換えれば、私どもが神に愛された神の子であることを忘れているからではないでしょうか。だから正義のためには争わないといけない、叫ばないといけないと。正義のために声を上げている人をジッパ人からげに批判するつもりは全くないんです。声を上げるべき時だってあるに違いない。ただしかし私どもの正義のための叫びは大変しばしば神のしもべであることを捨て、神に愛された神の子であることを忘れたところに生まれるものでしかなくなっていることがあると思うのです。けれども主イエスが争わず叫ばず、本当に神のしもべとしての歩みをなさったときに、その主イエスの働きを一番深いところで支えたことは、自分は神に愛された神のしもべなのだと、その事実に支えられ、その事実に励まされて作られた生活を、ここではこのように言うのです。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。そのようにして彼は異邦人に正義を知らせる。世界中の誰も知らなかった正義であります。十字架につけられるほどに弱くなってくださったお方が、初めて見せてくださった神の正しさの姿であります。そのような神の正しさによって、実際に今私どもも生かされているのではないでしょうか。傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない、そのような神の愛があったから今私どももここにいるのではないでしょうか。傷ついた足を折らず、 くすぶる闘神を消さない。これは大変印象深い言葉であります。一度聞いたら忘れることができません。こういう言葉を読みながら、そうだ、自分もそのように傷つけられた経験があると、くすぶっているところに水をぶっかけられた経験があると、痛みを持って思い起こすことがあること、思い起こす方もあるかもしれません。しかしまた逆に、そういう痛みを人に負わせてしまったことを厳しい思いで振り返る方もあるかもしれません。しかしそれだけでは不十分です。この人を見よ、このお方は傷ついた足を折らずくすぶる闘神を消さない、この人を見よ、このお方は私どもの罪のために喜んで神のしもべとして私どもに使い抜いてくださったのです。神のしもべであり、しかしまた私どものしもべにさえなってくださったお方であります。ある哲学者があるところで人間を一本の足草に例えました。大変弱い、脆い、傷つきやすい、しかも大して役に立たない存在であります。少なくとも杉やヒノキのような材木のような役に立たないことは明らかであります。その足がすでに傷ついているってんです。何の役にも立ちゃしない、そんなものはさっさと捨てた方がいいと誰もが思うような時に、いや、そうじゃない、これを何とかして私は生かしたいんだというのが主の御心であったというのです。しかしこの傷ついた足というのは、こういう詩的な、素敵な表現を聞きますと、私どもはちょっとセンチメンタルな気分になってしまうかもしれません。傷ついた人間、今にも崩れてしまいそうな人間をなお抱き留めてくださる神の愛はもちろん素晴らしいものです。しかし傷ついた人間の心というのは、なかなか一筋縄ではいかないものであります。それは自分自身が傷ついたときに一番よくわかるのではないでしょうか。傷ついたゆえにひがんだり、なかなか和解しようとしなかったり、本当に自分のことしか考えなくなります。そういう扱いにくい人間に自分自身がなってしまうということを、私どもは本当はどこかで気づいているのです。けれどもそういう人をへし折ったり捨ててしまうのではなくて、なおこれを最後まで生かしたい、そこに主イエスの使命があったというのです。だがしかし、その主イエスの使命というのは本当にきれいごとでは済まない、本当に重いものがあったと思うのです。くすぶる闘神を消さないと言われます。なぜくすぶってるんでしょうか。いずれにしてもこの闘神はもう炎を燃やして周りを温めたり明るく照らしたり、そんなことはもうできない、ただ煙だけを出して周りを煙たがらせてるだけだと、そんな闘神をなお消さないという主イエスのなさりようは、本当はそんなきれいごとでは済まなかったはずなのであります。私どもが一番人生の中で情けない思いをするのは、自分はもう何の役にも立っていないと思う時だと思います。年を取ったり病気になったり、あるいは大きな過ちを犯したり失敗をしたり、もう自分みたいな人間は生きていてもしょうがないんじゃないかと、社会でも家族でもあるいは教会でも、自分のようなものはもう周りを温めたり明るく照らしたり、そんなことは何もできず、 ただ煙を出すだけで煙たがらせているだけだと思うときに、私どもは本当につらい思いになると思いますし、しかしそういう思いに捉えられた人間というのは実は一番周りからすれば扱いにくい人間になっているものだと思います。けれどもそういうくすぶるだけの、もしかしたらひねくれてしまっているような人間をなお消すことなく、何とかして救いたい、生かしてやりたいという主の御心の確かさに気づくときに、私どもはもう一度自分自身のことについて確かな望みを持つことができるし、むしろそのような望みを与えられた人間こそが、どんなに優れた能力を持った人間などよりも確かな輝きを見せるものだと思うのです。旧説以下に記されることは、安息日の街道に片手の苗た人がいたということです。なぜ片手が苗たんでしょうか。脳梗塞か何かで半身不随になったというようなことかもしれません。当時の人々の考え方からすると、ああそういう人はきっと何か悪いことをしたからだ、あるいはきっとその関係の者が悪いことをしたからだ、両親が悪いことをしたからだと、はっきり口に出さなくても声にならないそういう声がこの人の周りで聞こえていたに違いないのであります。それはなんだかバカバカしいような思いがするかもしれませんけれども、私どもだって同じような目にあったら、そういう思いからいつまでも自由でいられるとは限らないかもしれません。それだけにこの片手のなえた人は大変つらい思いで街道に座っていたに違いないと思うのです。周りの人が自分のために祈ってくれるわけでもない、ただあるのは後ろ暗い企みと好奇心だけであります。今日は安息日だと、イエスはこの人を癒すだろうかと、もし癒したら何とかしてこれを訴えてやろうと、そういう企みの出しにされただけのこの片手のなえた人は、そうでなかったとしてもすでに深い脱落の思いに捉えられていたに違いないのであります。そしてこれは繰り返しますけれども、きれい事ではないのであります。この人はそれだけ深く傷つき、そしてまたそれだけ深く悲願でいたかもしれないのです。だがしかし、そのくすぶる刀身を消すことはないと言われた主イエスが、そこで何とおっしゃったかというと、あなたたちのうち誰かが羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。私はそんなことはしないよと、そう言われたのであります。この人は私にとって、そして私の主人である神にとって大切な、羊よりもはるかに大切なものなのだと。だから私はこの人の手を取ると、そう言ってこの人を癒してくださいました。ここに神の正義が貫かれたし、このような神の正義が貫かれたからこそ、私どもも今ここに一人一人ここに生かされているのではないでしょうか。そのような主イエス・キリストの歩みであります。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける、ここに望みがあるっていうんです。世界の望みがここにあるし、あなたの望みもここにある。 この人を見よ、私の愛するこのしもべを見よ。今も神は私どもにそう語りかけてくださるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、すぐに心をなえる私どもであります。そのような私どもの望みはただあなたの御子イエスの御名にあると、今心から言い表すことができますように。あなたは本当に正しいお方です。傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことなく、そのように正義を貫かれたお方です。もしあなたがそのような正しいお方でなかったならば、今私どもは一体どこに立つ瀬があるであろうかと思います。今一度新しくあなたに望みを置くものとさせてください。自分勝手な正しさによって隣人を裁き傷つけてきた私どもを、なお大きなあなたの正しさによって許し癒してください。私どものただ一つの望み、ただ一人の救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。